今日の、聖書箇所は出エジプト記、35章1節とちょっと飛びますけれども40章16節から38節出エジプト記35章1節と40章16節から38節までお読みしたいと思います。ではお読みいたします。モーセはイスラエルの全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられたことである。続きまして16、40章の16節から。モーセはすべて主が彼に命じられた通りに行い、そのようにした。第2年の第1の月、その月の1日に幕屋は設営された。モーセは幕屋を設営した。まずその台座を据え、その板を立て、その横木を通し、その柱を立て、幕屋の上に天幕を広げ、その上に天幕の覆いをかけた。主がモーセに命じられた通りである。また晒しの板を取って箱に収め、棒を箱につけ、なだめの蓋を箱の上に置き、箱を幕屋の中に入れ、仕切りの垂れ幕をかけ、証の箱の前を遮った。主がモーセに命じられた通りである。また会見の天幕の中に、すなわち幕屋の内部の北側、垂れ幕の外側に机を置いた。その上にパンを一列にして主の前に並べた。主がモーセに命じられた通りである。会見の天幕の中、机の反対側、幕屋の内部の南側に燭台を置き、主の前に灯火皿を掲げた。主がモーセに命じられた通りである。それから会見の天幕の中の垂れ幕の前に金の祭壇を置き、その上で香りの高い香を焚いた。主がモーセに命じられた通りである。また幕屋の入り口に垂れ幕をかけ、会見の天幕である幕屋の入り口に全焼の捧げ物の祭壇を置き、その上に全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を捧げた。主がモーセに命じられた通りである。また会見の天幕と祭壇との間に旋盤を置き、洗いのためにそれに水を入れた。モーセとアロンとその子らはそれで手をと足を洗った。会見の天幕に入るとき、また祭壇に近づくとき、彼らはいつも洗った。主がモーセに命じられた通りである。また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。そのとき雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエルの子らは旅にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。旅路にある間、イスラエルの前科の前には、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があった。主の栄光を見ると題しまして、中城小児教会に宣教していただきます。
はようございます。
ありがとうございます。
12月の第一手術です。そして楽しみなクリスマスの時期になりました。いよいよ今年もあと一月余りの師走です。本当に普段より忙しくなりますから、皆様は健康でありますよう体調管理をお願いしたいと思います。さて出エジプト記は今回で卒業となります。今日は出エジプト記のまとめ的に35章から40章全体を通して主の栄光を見ると題してお話をさせていただきます。そしてこの月は今日も鮫島牧師の祈りにもあったように、巫女が降誕の月であります。ですからこの巫女の誕生を旧約ではどのように予言されたかを短くお話しさせていただきます。その予言は今日も CS でイザヤのお話を聞きましたですけれども、このイザヤ書に主は自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマニエルと呼ぶと予言されています。ここでその名をインマニエルと呼ぶというのは、神が私たちと共におられるという意味で、神の臨在を意味する名前です。この預言者イザヤの時代は CS でもありましたですけれども、700年前ぐらいですけれども、それはバビロン捕囚よりも前の時代の北王国イスラエルと南王国ユダに分かれていた時代です。国の危機に陥った時、いつも決心がつかない優柔不断の南ユダ国の王アハズに、イザヤは神を信じなければあなたは存在しない、つまり神を信じなければ南ユダ国は滅びる、だから神に聞き従うべきと進言し、さらにイザヤは神が恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の右の手であなたを守ると神が言っているから、イザヤは恐れることはないと、イスラエルの民を恐れることはないとアハズを励ましたのです。しかし優柔不断なアハズ王は決断できなかったのです。このことはモーセが神の臨在を心から願って、恐れることはないとイスラエルの民を励まし、契約を結ぶことができて、それでモーセたちは、イスラエルの民は主の栄光を見ることができたのです。これを新約の聖書の中に、ルカの福音書に、巫女の誕生でマリアが身ごもった時、御使いにおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと言われたが、マリアはどうしてそのようなことが起こるのでしょうとひどく戸惑ったのです。けれどマリアは主が あなたと共におられると言われたことを信じ、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえますと、神への深い信頼と恐れることはないとの強い信仰を神からいただいたマリアは、巫女の誕生に導かれたのです。クリスマスの時、多くのマリアの賛美を聞きます。今回は実際パン屋の職人であったんですけれども、その人が、人々が住む街中で、街路地で優しく賛美をしたマーチン・ホーキンスのアベマリアを聞きたいと思います。お願いいたします。
Thank you.
当にアベマリアは何祝福されました。あのアベマリアっていうの名前はこんにちはマリアとか、それから何だったっけな、おめでとうマリアとか、そういう意味で言うんです。安倍さんのマリアじゃないんです。まあ一言お祈りします。神は私たちのために御子を送ってくださって、共に歩んでくださる恵みに預かることができました。そして今日はすべての作り主である主が御言葉を備えてくださいました。今日主が必要としている御言葉を導いてくださることをお願いします。すべてを主にお委ねし、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。さて今日の本題に入りますけれども、出エジプト記は前回の34章で話すことは終えたと思います。しかし残りの6章、35章からある40章はおおむね25章から31章の内容を繰り返した記録であります。これはイスラエルの民が契約、再契約にあたり最も重要なことであるものを意図的に再認識するために再録されたものであって、これは全ての作り主である神を明確に民が認識することにあったのです。すでに神はモーセに神の臨在を示す幕屋の設計について指示を与えていました。そのことが24章12節に主はモーセに言われた、山のところに登りそこにとどまれ、私はあなたに石の板を授ける、これはそれは彼らを教えるために私が書き記した教えと命令であると言った。神はモーセに十の戒めを授け、山を降りてすぐに幕屋の建設について人々に教え、早速取り掛かるはずであったのです。しかしモーセが40日40夜山に登ったきりで消息が分からず、イスラエルの民は不安に思い、それで牛の像を作り偶像礼拝を犯したのです。それゆえ神との契約は破られ、神はもはやイスラエルの民の中に臨在することを拒否されたのです。そこでモーセは必死の取りなしによって契約は更新されるのですが、神の憐れみによって33章17節で主はモーセに言われた、あなたの言ったそのことも私はしよう、あなたは私の心にかない、あなたを名指しで選び出したのだから、と神はモーセの神への姿勢を見て、34章実節で神は主は言われた、今ここで私は契約を結ぼう、私はあなたの民皆いるところで地のどこにおいても、またどの国においても、かつてなされたことのない苦しいことを行う、あなたがそのただ中にいるこの民皆主の技を見る、私があなたと共に行うことは恐るべきことである、と言って、神は再び臨在を約束されたのです。契約の更新が約束されたんです。それでモーセは この35章1節でモーセはイスラエルの全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられたことであると主が命じたことを説くのです。ですから35章から40章の6章は再契約のために神の指示をモーセが忠実に遂行したことが書かれているのです。それは25章9節に幕屋と幕屋のすべての備品は私があなたに示す型と全く同じように作らなければならないと言われたことを、モーセは神の指示に忠実に遂行することを説いたのです。神による再契約はモーセの必死の取りなしの祈りによって、神の民が最初に失敗したにもかかわらずなおも民の中に住もうとしてくださったのです。そこでモーセは神の指示通りに早速幕屋の建設に取り掛かりました。ここで主がモーセに命じた通りという言葉が39章で10回、そして40章では7回も繰り返されたのは、この言葉がいかに大切な言葉であるかが示されたのです。示されていたのです。その大切な言葉の内容は全て以前に述べられたことの繰り返しですが、契約更新にあたっては最も基本的な大切な内容が示されていました。ですからここではアウトラインのみを話しますが、皆様は35章から40章を読んで味わっていただきたいと思います。まず最初、安息日についての教えが35章1節から3節に記されています。幕屋の建設に取り掛かる前、神は初めに安息日に関する戒めが述べられたのは、この安息日の戒めは契約の全体、前書きの序文の形になっているのです。それは安息日が契約の印として31章16節にイスラエルの子らはこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならないと明確に記されていることが、この契約の更新においては戒めである安息日を守ることにあったのです。つまり最初の契約の条件は十の戒めが基本にあることが示されたのです。ですから契約の更新の最初の条件としてここに示されたのです。すべての基準は十の戒めにあると言っているのです。二つ目は、心からの捧げ物をするようにとの教えは35章4節から9節に記され、その実行が35章20節から29節に書かれています。捧げ物においては心から捧げなさいと教え、実節で心に知恵あるものは皆来て主が命じられたものをすべて作らなければならないと言っているように、心から進んで捧げるものは誰も幕屋の材料すべて民が自分の持ち物の中から捧げなさい、その捧げ物は自発的でなければならないと強調されたのです。三つ目は、幕屋とその用具と 祭司の相続を作る命令で、35章10節から19節、30節から35節と36章1節に記されています。幕屋と用具は25章から27章、祭司の相続は28章を参考にしていただきたいと思います。4つ目は、幕屋の建設で働き人を集めたのが36章2節に記されています。主が心に知恵を授けられた、すべて心に知恵あるもの、またその仕事をするために進み出ようと心を動かされたものを皆呼び寄せたというように、心に知恵を授けられたものを皆呼び寄せられたのです。働き人が集められたんです。5つ目は、有り余る捧げ物について36章3節から7節に記されています。人々が持ってきた奉納物はあり余るほどであったのです。一人一人が惜しみなく主のために捧げ、心から進んで主の技に励みましたと記されているように、私たちクリスチャン一人一人の献身の姿であるときに、教会が主の恵みに満ちあふれることが示されているのです。6つ目は、幕屋の建設が36章8節から38節、相続の政策が37章1節から38章20節に記されています。幕屋の建設、その相続の政策が全て神に命じられた通りに制作されました。7つ目は、祭司の相続の制作が39章1節から31節に記されています。祭司アロンの相続の制作は念入りに作られ、特に主がモーセに命じられた通りと述べられたこの言葉が10回も繰り返されて、そして次の40章でも7回も同じように繰り返されたのは、神のあらゆる細かい命令に対してモーセが的確に微細な点に関しても従順であったことが強調され、神に従う者の姿勢を示しているのです。それからアロンの性別の言葉に12節から15節に記され、その認証式はレビ記8章で実行の記録が示されています。このように幕屋は神の命令通りに全てが完成し、あとは適切な場所にそれらを配置するのみとなったのです。彼らは作った幕屋と全ての用具をモーセのところに持ってきたことが33節に書かれています。そして彼らが作ったもののリストが33節から41節に繰り返し書かれたのは、民が主がモーセに命じられた通りに全てのものを作り終えたことを示しているのです。そこでモーセはそれを見て、イスラエルの子らは全て主がモーセに命じられた通りに、その通りに全ての奉仕を行った、モーセが全ての仕事を見ると、彼らは見よ、主が命じられた通りに行っていた、そこでモーセは彼らを祝福したと、モーセが全ての仕事を見て彼らを祝福したのです。そのことは、幕屋とその備品は全て主が モーセに指示した通りに作られて、そしてそれらを皆モーセのところに点検のために持ってこられたのは、山の上で主から直接指示を受けたのはモーセであって、全体を把握しているのがモーセだけであったからです。ですからモーセはその仕事の完成が神に託された使命を正しく十分に果たされたか否かを見る責任があり、そのような立場であり、モーセ自身も仕事が主の命令通りに行われているのを見る責任があったのです。そこでモーセは神に言え、山で示された幕屋とその部品が主がモーセに命じられた通りに忠実に実行されたのを見て、モーセは満足して人々を祝福したのです。そのモーセの姿勢は民を導く者の姿でした。威張ったり命令だけをする人ではなかったのです。そして幕屋のために必要なものすべて完成したとき、神はそれらを定めた位置に組み立てて配置するように命じられました。この時がエジプトからちょうど1年目、すなわち暦では第2年目の第1の月の1日にそれらは組み立てられ配置されることになったのです。すべてのものは正しい位置に置かれ、注ぎの油によって性別されて、また祭司たちも性別されました。そして16節以降もモーセはすべて主に命じられた通りに行い、そのようにさと書かれているように、神が命じられた通りにすべてを行ったのです。それが17節から33節で、主はモーセに命じた通りという言葉が繰り返し書かれたのは、細かいところに至るまでモーセは主に命じられた通りにこの幕屋を作り上げたのです。いかに忠実に従っていたことが示されました。その幕屋は図面を見るとここに出ますので、幕屋の西側、左側ですね、向かってが至聖所と真ん中に置かれている箱は契約の箱ですね。それはちょうどバッテンになったの中心です。で、四方の西半分の対角線に交わったところに生贄の、そうです、生贄の祭壇があるんです。それでその、聖女と聖女に分かれて、聖女の中に北側、上側に机があって、その下側に食台が置かれております。で、これらのことは本当にこれを説明するとまた長くなっちゃうんですけども、これらの位置は本当に整然と簡素で整然であった配置であって、本来はこの配置は幕屋の神学的な意味を本当は反映しているんですけれども、今回はもう前回をしたということで省きますけれども、ですから40章1節から33節ではモーセが幕屋の組み立てを神の指示通りに行い、それでモーセはその仕事を終えたのです。モーセのなすべきことは全て実行されました。民が 契約を破棄した大牛像の偶像礼拝を犯したにもかかわらず、憐れみによって再契約され、神の導きで幕屋の建設ができたのです。そして全ての仕事を終えると、34節でその時雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたというのは、神が出エジプト記の時以来イスラエルを導き、イスラエルと共にあった神ヤハウェの臨在は今幕屋にとどまることとなって、主の臨在を表す雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたのです。これはシナイ山において、神の許しがなければそばに近寄れなかったように、今幕屋には主の栄光と雲が満ち、主の招きがなければモーセも幕屋に入ることができなかったのです。この表現は神に近づきがたさを表すのではなくて、神の臨在の確かさを示すものでありました。そしてこの雲はこれ以後いつも幕屋を覆い、イスラエルの民が出発すべき時になると幕屋の上に登ったのです。ここでなぜ主の栄光が幕屋を覆ったのだろうか。繰り返しますが、モーセと民が細かいところまで主の命令に忠実に従ってこの幕屋を作り上げたからであったのです。つまり彼らが従順でさえあれば、主の栄光はいつもこの幕屋を覆っていたのです。ですから主の臨在は決してイスラエルから離れることはなかったのです。しかし残念ながら、主の栄光は民の度重なる不従順のゆえに神殿から離れてしまったことが、この旧約の歴史です。それは神の民でありながら契約を守らない不従順さは、契約を守らない民でまず第一に神の教えに従順に進むことをしなかったことです。この民の不従順さは私たちも本当に神の教えに従順であることが問われていることです。現代の私たちにとって、この旧約の出エジプト記は何を教えているのでしょうか。それは出エジプト記から神と人間の関係、家族の形、国の在り方を通して十の戒めが与えられ、教えや定めも備えられて、人の生き方が導かれたことであります。だから神はその神の教えに従順であり続けなさいと教え導いてくださっているのです。今の私たちは新約の時代に生かされて、救いに預かる救い主のキリストの血によってあがなわれ、キリストの血を通して神と契約を結び、私たちのうちにキリストが臨在されることであるのです。 ですから私たちは天国に至るまで従順に神の御言葉に従い続けることが責務です。そうすればモーセが取りなしをしたイスラエルの民が主の栄光を見ることができたように、私たちも主の栄光を拝するキリスト者として生きることが許されるのです。クリスマスはそのことで、神の愛によって御子イエス・キリストが私たちのただ中に来られたことです。お祈りいたします。モーセの必死の取りなしの祈りによって、神の臨在で民は主と共に歩め、契約の最高神へ導かれました。その再契約には主が行えと命じられたことをモーセは民に説き、すべて主がモーセに命じられた通りに細かいところに至るまで忠実に従いました。それで主の命じられたことすべてが終えたとき、主の臨在を表す雲が幕屋を襲い、幕屋を覆い、主の栄光が満たされました。このことには神よりいただいた十の戒めをはじめ教えや定めに忠実に従い続けるならば、主は決して離れないことを教えてくださいました。心から感謝いたします。どうか迷いやすい私たちに、神に聞き従い主の栄光を見ることができ、そして主にふさわしく歩めるように、これからも導いてくださることをお願いいたします。すべての救い主主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。